はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は11月20日日曜日、とってもお天気のいいお昼でございます。
ですね、もうね、朝からこれはいい天気になるだろうと思いまして。
そうですね、
僕はもう洗濯に行きました。
はい、今広がっております。
はい、なんでここで洗濯してるのかなとは思いましたけども
でもこんなやっぱり天気の日は洗濯したくなりますよね。
ですよね、本当にね、いい天気の時は必ず洗濯をしてみたいなね。
そうですね、ここのとこほら週末雨やったじゃないですか。
はい、
だからやっぱりね、こういう日に限ってね、したいですよね。
そうですね、まあ先週も言ってたんですけど、やっぱりね、雨降ってもまあ僕大体週に1回洗濯してるんですよ。
だ
から部屋干しというのをしないとダメなんですよね。
そうですね、外で干せないからね。
だから部屋干しすると、ちょっと匂いがね、
なりますね。
あるんで、やっぱりこう、
外でね、お天道様の光でね、
はい、
乾かしたいですね。
したいのよね。
私も今日洗濯したかったんだよな。もう帰ったらちょっとしようかなと思ってますけれどね。
はい、頑張ってしてくださいね。
はい、わかりました。
はい、
さあ、そんなね、あの街中、まあ今日はいいお天気の日の光が差しておりますけれども、
はい、
最近はもうそろそろ12月も近づいてきたということで、だいぶキラキラしてきましたよね。
そうですね。クリスマスイルミネーションっていいんですか？
そうです ね。早いね。
ちこっちがね、イルミネーションバーッとね、作り出したんでね。
そうですよね。
ニュースで見たんですけど、
はい、
1キロ以上、並木道をこう、木でやってるとかね。
木でやってるのは木でやってるな。
木
やな。
並木道やもんな。
木やわな。
LED のね、
衣
装をザーッとつけてるとかね。
そう、綺麗ですよね。憧れましたよ、昔。
はい、
ああいう並木道を腕を組んで彼氏と歩くみたいなね。
ああ、なるほどね。
1回もやったことないけどね。
でね、最近 LED の技術も進歩してですね、
はい、
まあ、ピンクとかあるじゃないですか。なんか桜並木をピンク色で
表すの？
電気つけてね。
じゃあ冬の桜？
そうです。
すごいね。
ほんで、それが川沿いだったんですね。
はい。
だから川にまたその光が
映って
反射して、
わ、
橋の真ん中の橋から見ると、ものすごく綺麗でした
よ。わ、いいなー、はい。見てみたい。
だからね、そういうイルミネーションがいろいろ出てきてるんで。
最近の技術ってすごいですよね。
ですね。まあ、電気代はね、LED になってるんで、ちょっとこう、抑えられるんでね。まあ、その分、いろんなことができるのかな、みたいな。
そうです
ね。
私もあの前ニュースで見ましたけれども、
はい、
多分関東方面だったと思うんですが、
はい、
またやっぱり川沿いでね、イルミネーションをやってたんですけど、
はい、
その電気代っていうかね、電気の元になってるのが、
はい、
近くのお店で出た廃油油を集めて、で、それをベースに、動力にして電気をつけてるんですって。
あ、それいいね、エコでね。
いいですよね。
最近ではもう太陽電池でね、ソーラーで、
そういうのもありますよね。
ためて、それで夜に光らすっていうのも出てますからね。
本当やっぱ今はエコっていうのもね、非常に重要なポイントでもあると思うんですけど。
ですね。
でもやっぱりこう、冬の名物のね、イルミネーションはやってほしいとこもあるんで、
そうですね。
こう、うまく兼ね合い取りながらやってくれるとね、いいですよね。見る側にしてみたらね、
だからね、ホームセンターなんか行くとね、
はい、
個人の家でよくイルミネーションやってるじゃないですか。
ありますね。
あれもソーラーがついてるんですよ。
あ、そうなんや、すごい。
はい、そうなると結構いいですよね。
そうですね、なんか気軽にできるよね。
はい、
うん、
たまに家の方でやっておられる方で、
はい、
電気代が5万円とか10万円とかかかる言うてる人もおられるんでね。
やっぱそんなにかかるんや。
はい、ね、ずっとつけてるとね、そんだけかかるらしいですよ。
まあ、そらせやろね。
はい、まあ、それだけの電飾をつけてはるからなんですけど、まあ、それがLED の進歩と、またソーラーとかいろいろ使って、電気代が安くなればね。
そうですよね。
いいですよね。で、世間が明るいというのは。
いいことですよね。
いいことですね。
まあ、本当に私なんかは自分家ではそういうのしたことがあんまりないんですけど、
はいはい、
すごいお家ってこう屋根の上からもう家全体光らせるところとかってありますもんね。
ありますね。
あれはすごいよね。
あれそうやけどね、本当に自分ではわかんないでしょうね。
あ、家の中にいてたら。
家の中ではね。
違うな。
誰を楽しませてんのかなっていうところですよね。
もう究極の あの、なんていうの、自己愛みたい、自己愛じゃないな、人絵に対する愛、
はい、
うん、見てくださいみたいな。
そうそう、だから、まあ、ファッションなんかと一緒で、うん、中身より外見みたいなところもあるのかな、うん、みたいなね、ところがありますけどね。
本当にでも観光名所みたいになってるとこもありますよね。
ありますね。本当、こう、奈良県でもね、何箇所かね、もう、見に行くでしょ、
はい。
ほんならね、いっぱい人が来てるんですよね。
写真とか撮ってあるんでしょうね。
そうなんですよ。で、家の人も、その来てる人たちと喋るのが楽しみみたいな。
そうかそうか。でもそれはそれでいいですよね。いろんな方と交流ができるっていうのもあるし。
ですね。で、お庭を開放してるとかね。
すごいね。もうなんか個人の家じゃないみたいやね。
そうですよ。そういうお家もあるんでね。
面白
い。まあ、目印にもなりますね。
あの、キラキラしたお家を右に曲がって、みたいな感じでね。
そうそうそうそう。うん、そういう意味ではね、いいかもわかんないですね。
そうですね。いや、でも本当にイルミネーションといえば、まあ、あの、街中の分だけじゃなくって、はい、私なんかあの、大阪方面とかね、都会によく行くんですけど、はい、そちらではあの、クリスマスツリーとか、もうキラキラキラキラしてきましたね。
なるほどね。
最近はだからもう早いんですよ、クリスマスになるのが。
ですね。
だって今までだったら、ほら、12月に入ってからだったじゃないですか。
はい、
それがもう11月の頭ぐらいからツリー飾ってるわ、クリスマスソング流れてるわ。
そうそうそう。
なんか気ぜわしわーと思いながらね。
でしょ？本当にね、バーゲンも早くなりましたよね。
早い。
ね
え。もう正月明けてすぐやもん。
そうそうそう。
ダッシュせな、
もうね、逆に年末バーゲンとかもやってるでしょ。
やってる。もうそのね、どっから来んねえみたいなんで、こっちはちょっと気合の入れ方が変わるんで。
そうそうそう。
頑張らないといけないですよね。
昔は、年明けて、だいたい2月ぐらいが冬物バーゲン
っていう。そうそう。だって普通考えたら、冬が終わるから冬物バーゲンでしょ、
うん、そうそうそう。
で、夏が終わるから夏物バーゲンでしょ。
そうな
の。今なんか冬始まった時に冬物バーゲンして、
はい、
冬の真っただ中も春物やってますからね。
ですもんね。
本当に困る。
うん。
欲しいもんがなかったりしますよ。
だから、いつ行っていいのかが分かんなくなってきましたよね。
確かに。
まあ、そうやけど、最新ものを変えるっていうのはいいことですよね。
あ、確かにそうですね。その時期にいいものを変えて、で、またその時使えるっていうのはね。
いいですよね。
いいのはいいんですけどね。お金かかりますね、やっぱりね。
まあ、そうやけど、大阪なんか行ってたらですね。
はい。
川沿いとかイルミネーション結構綺麗じゃないですか、
うん、はいはいはい。
あれね、本当こう川に映るっていう光が倍増するでしょ、
うん、あ、そっか。普通に光ってるのプラス川に映ったのとで両方でキラキラになって、そ
う
そ
う、いいなーっていう感じがするん
ですよね。道頓堀なんかね、やっぱりあのイルミネーションじゃないですけど、グリコのあのほら看板とかがね、
はいはい、
光ってたりでキラキラしてて綺麗なんですけど、
そうそうそう。
最近そういえば道頓堀のところのクルージングバーも知ってます？
あ、知らないです。
それね、行けるんですって。
ほう。
であの夜のクルージングがすごい綺麗らしいですよ。
お、いいですね。なかなかちょっと行ってみたいな。
そうですね。でもカップルだらけだって。
ああ、なるほどね。
見てるだけね、私はね。
だからカップルで行けばいいじゃないですか。
うん。
はい、まあまあね、
はい、
まあ、その辺の話題になるとちょっと話が暗くなりそうなんで、
そうそう、テンション下がりそうなんで変えときましょうか。
はい、違う話に参りましょう、
はい、ぜひあのカップルの方は楽しいクリスマスを、ね、はい、これからも過ごしていただきたいなと思います。
はい、
はい、じゃあ話はコロリと変わりますけれども、
はい、
私昨日京都行ってたんですよ。
おー、いいですね。
京都も良かったですよ。すごく紅葉にはまだもうちょっとかなという感じでしたけれども、
はい、
でも昨日雨だったじゃないですか。
あ、そうですね、すごい雨でね。
もうすっごい雨やったんで、朝ね行って、まあ、お仕事だったんですけど、打ち合わせが終わった時点で、
はい、
帰ろうと思ってたんですね。
ほ
っくり。ほんで、ちょうど終わった頃に雨が小降りになってたんで、
はい、
え、これはちょっとええんちゃん、久しぶりやし、時間も今日あるし、と思って、
はい、
ちょっとお散歩しようと思ったんですよ。で、こう歩き出してね、
うん。
で、スタート地点は七条、七条という、私の大学の母校のすぐ近くのとこだったんですけれども、
はい、
うん、そこからこうテクテクテクテク歩きまして、
はい、
で、まあ途中でバス乗ろうと思ってたんですよ。
はい、
まあ疲れたらね、
うん。
で、それがなんかこうテクテク歩いてるうちに、あ、こんなんもある、こんな店もある、こんなとこもあるな、あ、千代院や八坂さんや、思ってたら、
はい、
三条まで行っちゃいまして。
すごいな、それ。
はい、1時間ぐらい歩いてたんですね。
はいはいはい。
うん、でもその時点でさすがに足がもうジンジンジンジン。
あ、もう体が支えられない
ぐらい。いやいやいやいや、足ヒールやからね。
あ、ヒールやからね。
ヒール履いてたから痛いなと思って。で、
はい、
とりあえず三条でマッサージに行ったんですよ。
おー、
はい、フットマッサージして、
はい、
そこの受付の人とお姉さん二人に、七条から歩いてきたんですかとか言われながらね。
はい、言われるやん。
はい、びっくりされながらマッサージしてもらいまして、
はい、
でそこからまたもう帰ろうかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとだけと思って、
はい、
三条通りを下り、
はい、
で四条行き、
うん、
で四条から四条烏丸まで行き、
はい、
またその時点で足がもうちぎれるほど痛くて。
そうだよな。
どうしようと思いながらバス乗って京都駅まで帰りました。
ようせやけどヒール履いてそれだけ歩いたね。
いや私もアホやなと思ったんですけど、はい、なんかね歩いてるとこ楽しいんですよ。お店とかねやっぱりこうちょこちょこいろいろあるじゃないですか、
はい、
でその都度こういろいろ覗きに行きながら手芸屋さんがあっては毛糸が欲しいなとか、でドコモがあったらスマートフォンが欲しいなとか思いながらこうプラプラ歩いていると、
はい、
気づくと2時間ぐらい歩いてましたね。
ウィンドショッピングですね。
そうですね、何も買ってないから ね、
だからそこでね、うん、フットマッサージ行かずに、うん、フットマッサージの費用で、うん、運動靴買った
よ。あ、賢い。せやが、ね、確かに
で運動靴買って、うん、ずっと歩いてたらもっと楽に行けたかもわかんない
ですよね。確かに、でも昨日私履いてたブーツなんですよ。
はいはい、
でこう一応小綺麗な格好してるじゃないですか、打ち合わせやから、
はいはいはい、
小綺麗な格好してる人がブーツを片手に持って荷物を持って歩いてる姿っておかしくないですか、
は
い、
あれね僕じゃけど思うねんけど、うん、たまにね、仕事行くのに、
うん、
朝っていうか、まあ、その要はそのスーツですよね、
うんうんうん、
スーツ着たとこに運動靴履いてる女性ってたまにいるじゃないですか。
いらっしゃいますね、
まあ、通勤に使うように、
はい、うんうん、
あれかっこいいなって僕思う。
めっちゃいいよね、うん、なんかこうカバンの中からパッとこうヒールを出して、
はい、
でまあ、仕事場の時では履き替えて、
そうそう、
で行き帰りはスニーカーみたいなね。
そうい
いよねあれね。
だからね逆にねそれがかっこいいなって思えるんですよ。
おー、
ヒール、まあ服これやから、うん、ヒール履かなあかんって思うよりも、
うんうん、
それに運動靴履いてる方がいやこの人すごいなって感じるんです。
あ、今度やってみようかな、そしたら、
うん、
確かにね。
だからねちょっと服に合わないからとかよく言うてる人いるじゃないですか。それは
言い訳、
主観みたいなもんと言い訳であってそれに運動靴履いてても僕は機能的にはおかしくないし、この人いろいろ考えてんねやと。
そうやね、それでこうシャキシャキウォーキングとかされてるとね、
そうそうそう、
いいですよね。
その方がかっこいいなって僕は思えるんです
よ。確かにな、でもウォーキングしたいんですよね本当に、
うんうん、
体にもいいしね、
はい、
はい、また歩いてる方ぜひコツなどを、
そうですね、
足が痛くならないコツなんかをねあれば教えていただきたいなと思いますね。
最近あるじゃないですか、
なになに、
そこが丸くなった運動靴、
後ろのかかとがないようなやつ、
そうそうそう、
うわでもあれしんどいよきっとと
かね、うん、こうなんか波打ってるやつとかあるじゃない
です
か、ある、力を前に出すとか、
うん、なんか歩いてるだけでダイエットっていう靴もありますね。
そうそうそう、いろんな出てるから、
ありますね、
そういうのでこう歩くと結構いいかもわかんないです、
ね。じゃあぜひちょっと私もチャレンジしてみたいと思います。
はい。
はい、さあということで後半ではね、またテーマトークお届けしていきたいと思いますが、ここで一曲聴いていただきましょう。アットランダムでハーバーハイウェイ。
揺れる 締める。
ハットランダムでハーバーハイウェイをお届けいたしました。
いや今日はね、うん、2番もしっかり聞けたんで、
お、いいですね。
ちょっと歌詞も覚えれたかなと、
うん、あまあでもこんだけかけてたらさすがに1番みんな覚えてるんちゃう。
1番はね、
うん、
ちょっと2番の歌詞がなかなか覚えれないというか、
ね、
聞けないというかね。
まあこれはね、そういえば職欄でやりましたっけこの曲。
やりました。
あ、じゃあ聞いた方はね、はい、これが2番か思って聞いてはったかもしれませんね。
そうそうそう、だからねもうちょうど2部はオリジナルをほとんどやったんですけどね、
うん、
まあ通算ちょっと仕事の関係
でね、そうですね、聞けなかったですね。
1部で帰ったんですけども、うん、まあ2部でオリジナルを結構やったんでね。
おー、どうでした反応は。
うん、なかなか良かったですよ。
お、いいですね。
はい。
相変わらず子供も踊ってたしね。
踊ってましたからね。はい。
はい。さあ、それではここで行きましょう。テーマトーク。
どんどん。
テーマは川。
ね。
うん。
今日ちょっとね。
はい。
川の写真を。
お。
撮りに行ってきたんです
けど。これ、マットさんが撮った写真なんですか？
そうなんです。
なんかめっちゃ綺麗やね。
あのね、朝日の中で、こう、
うん、
撮ったんで、右手の方がちょっとこう、
光ってますよね。
うん、太陽がね、
はい、
太陽をまともに入れたらね、
うん、
川が映らなかったんで、
真っ黒になるよね。
はい、ちょっとこう、せやけど、その感じはちょっと出したかったんで、ちょっと光を入れたまんま、
はい、
川をしっかり撮ってきましたね。
これじゃあ、朝もやの中の川景色という感じなんですね。
そうですね。
いいですね。
いいでしょう。こういうところね、たくさんあるんでね、本当いろいろ見に行ってくださいよね。
見たいよね。うん、まあ今日なんか本当にお天気いいからね、川遊びとか行かれてる方もいらっしゃるかもしれませんけどね。
そうですね。うん、まだまだ今やったらいけるんでね。
そうですね。でもまあ川はね、ちょっと危ないところもあるんで気をつけてほしいですけどね。
そうですね。
はい。
釣りの好きな方はね。
あ、いいよね。
あ
ゆとか美味しいよね。
出はるかもわかんないですよね。
さあ、それじゃあ今日もメッセージいただいてますのでご紹介していきましょう。
いいよ。
はい、まずはコスモスさんからいただきました。
はい。
昔川に遊びに行って、
うん、
海と違い、流れの速さにびっくりしたことがあります。
ああ、場所によってはね。
そうですね、うん。泳いでいたらすごく流されますよね。
ああ、確かに。
でも川ならではの楽しさもあって、
うん、
川で魚釣りをして、川岸で焼いたりして、食べたりしました。
あ、いいね。
また遊びに行きたいな
と。うん、いいよね。
私も大好きですね。
川でね、こう、いろいろやると、なんか、美味しいしね。
美味しいんですよね。
空気もあんのかな、やっぱり、ね。
ああ、そのまあ、シチュエーションみたいなもんも絶対あると思うんですけど。
ですよね。
あの、やっぱ釣りたての魚。
はい。
で、こう、炊きたてのご飯みたいなのが、もう最高じゃないですか。
いいですね。
いいですよね。
まあ、だけど、海でもね、流されるんですよ。
あ、そうですね。ちょっと沖の方とか行くとね。
そうそうそう。うん、だからね、僕らよく昔サーフィン行ってたんですけど、
はい、
あの、こう、沖に出ていくでしょ、
うんうん、
沖に出て行って、
はい、
楽しんで遊んで、
うん、
帰ってきたら、
はい、
かなり離れたところに
行くよね。
行ってるんですよね。
で、あれこう、泳いでる時そんな気になれへんねんけど、岸上がってきて、まあ、浜辺とかで歩いて戻る時の距離の遠さ、
そうそうそう、
遠いわーと思うよね。
あるんでね、まあまあ川もそうですけど。
そうですよね。
はい。
まあでも本当にね、こうやって川遊びとかね、
うん、
ちっちゃい時から行くのも楽しいですからね。
いいですよね。
ご家族とかで行っていただきたいですね。
はい。はい、子供なんかもう服着たまんま
行くよね。
もう川にバーン入ってますからね。
でも本当ちょっと急に深くなったりするとこもあるから。
そうそうそう。
それだけはね、大人の方が注意していただくといいかもしれないですね。
あれね、本当気をつけないとね、
うん。
あの石とかね、苔が生えててね、
つるんっていくよね。
つるんと滑ってバランとこう散るんでね、
はい、
気をつけてくださいよね。
楽しめる程度で、はい、はい、ぜひ楽しんできてください。
はい、
コスモさんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ続きまして、カタカナになりました。その昔さん、
ほうほうほう、
ペンネームをカタカナにしました。
いいね。
わかりやすいですね。
ね、漢字読まれへんかったから俺。
見たらわかるかって書いてくださってますけどもね。そうそうそう、川といえばバーベキューってイメージがあるね。
ああ、確かにね。
吉野の山奥には絶好のポイントがたくさんあって、
あります
みんなに教えてあげたいけれど、
うん、
地名がわからないのと目印がないから教えられない。
そうやね。
野外で食べるとなぜ美味しいんだろうね、うん、と。
そうやね。場所ね。
ずるいわ。
いや、結構ね、僕もいい場所いろいろ知ってるんですけど。
うん、あ、マットさんも知ってそうですよね。
はい。あのね、ただ、ここっていう目印がないじゃないですか。川ずーっと行ったらあんねえとは言えんねんけど、
はいはいはい、
そういう箇所が何箇所も目につくんですよね。で、目についた中のどこなのかっていうのが説明つかないんですよ。
あの木とあの木の間とか言われても分かれへんもんね。
そうそうそうそう。だから行った時に、あの、マジックで1とか書いといたらいいんだけど、 ほんならね、そこ行ったら一番って書いた木あるからとか言えんねんけど、
そうか、
そういうわけにいかないでしょ。
まあ、そうですよね。
だから、何キロぐらいとかでも、まあ、測ったらいけるんかわかんないですけど。
そうか。もうだからこれは、まあ、その昔さんにしろ、マットさんにしろ、はい、連れて行ってもらわなあかんいうことやね。
そうですね。結構ね、車がたくさん止まってるとこってね、
はい、
人が多すぎてね、
うんうん、
あの、いい場所はいい場所やねんけど、みんながいてたりするじゃないですか。
あ、そうそう、あるある。
なら、
組み合いすぎてね、いろんな匂いが混じり合ったり
とか
ね。
そうそうそうそう。それが、ちょっとこう、奥へ行くとですね、
はい、
もうちゃんとこう、平らになってて、絶好のポイントがあったりするんですよ。
いいね、実は穴場やったみたいな
ところね。そうそうそう。で、あまり人も来ないし、みたいな。そういう場所を教えたいねんけど、言えない。
目印がない。
はい。それが辛いですね。
残念ですね。じゃあ今度本当に連れて行っていただきたいですね。
ですね。
ぜひお願いします。
はい。
はい。その昔さんもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、続いて愛さんからいただきました。
はい。
私が生まれ育ったところは、大阪市周辺の人口密集地。せせこましく立ち並んだ家、アパート、はい、文化住宅。今はハイツというのかな、
うん、
近くを流れる川は真っ黒なドブ川。
あ、
ゴミなんかもね、浮かんでたかな、
うん、
清流なんてのはテレビでしか見たことがなかった。
はい。
うん。で、ある日、お出かけのため、よそ行きの服を着せてもらって、はい、駅までの道を歩いていたら、
ほうほう、
ポップンと落ちてしまいました。
ほう、
そのドブ川に、
ほう、
うわ、道路の横を流れるコンクリートでできた溝を広くしたような柵のない川で、うん、よろければすぐに落ちる。
うん、
まあそのドブ川の臭いこと、うん、すぐ家に帰って玄関脇の水道で洗われました、
はい、
汚くて家には上がれなかった。 お出かけは取りやめ、
うん、
なんで落ちたんという母の言葉に、
はい、
まっすぐ歩けるか試しに目つぶって歩いてたと記憶してます。
なんとバカな、
これはあかんでしょう。
なんとバカなことをやったんですか。
いやいや、そんな直接的に言わんでも、
はい、
でも子供の時ってほら、なんかこう冒険したくなるじゃないですか。
いや、冒険したいけども、うん、そのお出かけの時はいらないでしょ
う。まあね、まあまあ確かにね、
はい、まあまあ確かにね、気持ちはわかるけども、
わかりますね。
お出かけの時にそれはダメでしょ
う。もうこれほんま漫画になりそうなネタですよね。
ですね。
でも確かにその昔って変ですけれども、前まではやっぱり川ね、大阪の方も汚いところ多かったんですよ、
はい、
あの私なんかもね、まあ、会社に入りたての、まあ、今から40年前ですけど、
はい、
ボート部にねクラブ入ってて、で浜寺っていうあっちの方で、あの川でボートの練習とかしてたんですね、
はい、
でめっちゃ臭いんですよ、やっぱり川が。
あ、なるほどね、
うんうん、でもね最近ねすごい綺麗になったらしくって。
そうですね、
道頓堀とかもすごい綺麗になりましたもんね。
綺麗になってますもんね、
うん、
あれやっぱりこう掃除してどんどん綺麗にしていこうという運動があちこち起きてますんでね、うん、
はい、だからね、ほんと大阪ってやっぱりこう川が多いじゃないですか、
はい、
川の町だったりもするんですけど、うん、それがこう観光名所にできるようにね、ああいう風に綺麗にしていくのってすごいいいよなぁとか思いますね。
ですね。水の都ですからね、大阪は。
そうそうそう、
ね、
うん。さっきもね、言いましたけど、道頓堀で、あの、クルージングを、ね、
いいですね、
できたりとかいうのもなってるみたいですね。うん、今の川なら、この愛さん落ちていただいても、全然問題なかった。
いやいや、問題ある
か。あるか。
あの、綺麗な川であっても、お出かけの時にハマったら、
あかんかな。
あの、一応お出かけは取りやめになるでしょ。
そっか、綺麗でも汚くても一緒か。
そうそう、せやし、お母さんに、うん、なんでハマったんって言われるのも一緒やし。
目つぶって歩いたいって怒られるのも一緒や、ね。
そうそうそう、一緒やから。
確かに
な。だから、綺麗とか汚いの問題じゃない話題だと思うんです、この話題はね。
下に下がるのが低いか高いかぐらいのもんかな。
そうそう、うん、ただ臭くないかどうかっていうぐらいのことであって。
せやね。
まあ、せやけど、その時のあの、お洋服はどうしたんでしょうね。
いや、でももうあかんのちゃう。
ね
え。さすがに匂い取れへんでしょうね。
かもわかんないですよね。
そうですよね。まあ、大阪はね、まあ、昔はちょっと汚いって言われてましたけど、奈良ってどうなんですかね。
奈良はね、
うん、
結構綺麗ですね。
やっぱりそうやね。
あの、大阪のもう水道っていうか水自体が汚いとかよく言われるじゃないですか。
はい、そうですね。
だから大阪の人が奈良に来るとですね、
うん、
水道水自体が
美味しい
って言うんですよ。
言いますよね。なんか、ま、浄水器つけてないと無理やったけど、奈良に来たらそのまま水道水飲めますとか言うたりしますね。
そうそうそう。
うん、
で、たまにね、それで僕らは思っててんけど、
はい、
浄水器を売りに来る人がいるんですよ。
いますね。
うん、奈良にね。
あるある。
ほんで、こんだけ、あの、カルピが出てるんですよとか、いろいろ言うねんけど、
はい、
いや、奈良はいらんやろ。大阪の人が、自分とこで浄水器をつけてる水より、
うん、
こっちに来て、普通に飲む水の方が美味しいって言うねんから、みたいな。 ね、
確かにね。いやでもさらに美味しくなるかもしれへんやん、浄水器つけたら。
逆にその美味しさが半減するかもわからない。
まあそこは好みのもんもあるかもしれないけどね、
っていうかまあ川水が飲めるんでね。
あ、そっか。
俺はちっちゃい時川の水飲んでました
から。まあでもなんかそれ考えたら贅沢ですよね、はい、こういうことができるっていうのがね。
ですよね、
はい、奈良に住んでる魅力じゃないかななんて思いますね。はい、愛さんもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ今日も、いろいろメッセージをいただきました中から、はい、来週のテーマトークを決めていきたいと思いますが、
はい、
ハントさん知ってました？
何を？
来週のテーマトーク、なんとテーマトーク始まって300回目なんですよ。
お、
すごいね。
もう300回なるか。
すごいね。
もう記念すべき300回。
そう、
まあまあテーマトークが始まってからの300回
ですね。そうですね、番組自体はもっともっとやってますからね。
はい、
はい、
まあ、いろんな テーマ今までやってきましたけども、うん、まあ同じテーマになったことも多々あるかと思うんですけどね、
うん、
けど同じテーマでもね、また新しい時期で思い出があったり、
そうですね、
まだ聞いてる人もいろんな人がいるんで、
いますよね。またぜひメッセージもねたくさんいただけたらと思いますが、
はい、
その記念すべき300回目のテーマを決めたいと思います、
はい、
海、魚釣り、いい、
ね、うん、
ペンネーム、
ペンネームね、
野外目印、大阪、アパート、
う
ん、よそ行き、記憶、
よそ行きね、
うん、
僕よくよそ行きの格好とかよく言うじゃないですか。
あれってやっぱり大阪弁なのかな、関西弁なのかな。
あれね、不思議でしてなかったんですよ。
なんで？
僕らね、よくね、うん、ちょっと大阪遊びに行こうか言ったらね、
はいはい、
友達みんなね、
うん、
ちょっと着替えてくるわ。
そうそうそう、よそ行きの学校ちょっと着替えてこんな、なりますよね。
僕は、
うん、
なんでっていつも思ってた。
そうなんや。
別にそのままでええやん。
いやいやいや、やっぱかえな
思ってたからね。なんでかがわからないというのがあったんですけどね。まあそういった意味でね、よそ行きにしようかなと思ったんですけど、うんうん、
はい、
ちょっと意味が関西の人でないとわからないかもわからないので、
よそ行きっていう言葉がね、
そうそうそうそう、うん、
確かに
あるんでね、
はい、
目印なんてどうですか。
ああ、目印、
いろんな目印があるでしょ。
ありますね。
だから本当に大きな木が一本あるから、うん、そこが目印やねんっていうのもある
し、そうやね、うんうんうん、
ね、曲がり角にちょっとお人形さん立ってるから、
はい、あ、
そのお人形さんが目印とか
出してきてねとか。私の場合やったらお店屋さん、食べ物屋さんを目印にすることが多いかな。
あ
そこに美味しいオムライス屋さんがあるからそこ曲がって、
はいはい、
みたいなとかね、こう自分の好きなものをやっぱり目印にしちゃうとこあるかもしれないですね。
ですよね。だから標識なんかで地名を覚えてればいいんですけど、
はい、
地名でよく言われる時もあるんですけど、
交差点の名前ね、
そうそうそう、
分からへん時あるよな。
それどこっていうのもあったりね。
そう、難読地名やったりしたらさらに読まれへんかったりね。
ですよね。まあそういった意味でいろんな目印の出し方っていうのがあると思いますので、そんなメッセージをどんどんいただきたいと思います。
はい、ぜひ皆さん目印メッセージをお届けください。
はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。
バイバイ。
さあ、それでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。
眠れぬ夜だから電話してもいいかい君の夢を